きる、あなたの微笑み、今日を生きる私の微笑み。微笑みは愛、微笑みは平和。微笑んで喜んで生きていきたい今日の私。あなたの今日はいかがですか？熊田奈美子です。今日の微笑みトークは先週から続いて、ラジオ牧師山下正夫さんとスタジオに一緒にいます。いろいろなお話を伺いながら、今日は大きな大震災の後、今私たちにできることをご一緒に考えたいと思います。ルカさん、どうぞ今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
あの、ほほえみトークのリスナーの方からですね、ちょっと前なんですが、はい、携帯がお友達と通じないでということで、この方はあの仙台の宮城の区に一人暮らしをしているお友達がいて、全然通じなくて、でも、あのしばらく経ってやっと通じたということで、ほっとしましたということですが、あ、よかったですね。あの、どうしてこのような事態がという思いをあのメールで書いてくださいました。そしてあの、ツイッターでもいろんな方がつぶやいてるんですが、少し前のツイッターである長老さんが、あのおっしゃってるというのを、あの改革学教育の先生が書いてくださってるんですが、今回の地震、下から揺れが来て、前からは津波が襲ってきて、上からは放射能が襲ってきて、もう人類の歴史の中で前例のない災害が起こってしまったということをおっしゃったということで、その牧師さんはあのルターの言葉をつぶやいて、明日世界が終わるとしても私はリンゴの木を植えるという有名な言葉を、あの書かれていました。でツイッターでもどんどんいろいろな情報とかのつぶやきがあり、そしてあの私たちには SNS というソーシャルネットワーキングサービスでも、みんなが情報交換して、あの日記を書いてくださって祈り合っています。それから、まあ、先週お話しした災害掲示板、これにもたくさんの、あの方が書いてくださってますが、今日はまずこの災害掲示板に今私たちができることっていうのをルカさんが
そうですね、僕、トップのところの
すぐに書いてくださって、そこには祈り、献金、節電、誤報の防止という4項目を、書いてくださって、神から与えられた才能を用いることというふうにあって、そして今あなたができることをどんどん書いてくださいと訴えたわけですね。
そうですね。
でどんどん来ました。
SNS にも来ましたし、それからツイッターの方にも来ました。
これは何かルカさんがこうひらめいたわけですか？
と言いますかね、これ、あのみんな何かしたいなって思う気持ちはあるんですよね、誰でも思ってるんですけども、でも何をしたらいいんだろうかって、そんな大きなことはできないけども何をしたらいいんだろうかっていう、そのストレスがやっぱりみんなの心の内にあると思うんですよ。だからそれをみんなで共有し合うことができたらいいかなと思いましたね。書きました。
私もあのすごい揺れの後のすぐ直後の日曜日、子供たちに聞いてみたんで、で何ができるだろうかって、それ小さい子節電とかね、あのやっぱ言葉として
なるほど
ね
こうあるんですね、
あるんですよね。だからやっぱりこの祈り、献金、節電、誤報の防止、煽られる私たちを、ありますしね。であのここにちょっとメモしてきました。あのいろいろメモ書いてくださったんですよ ね、リスナーの方、あの励まし合う心、とお互いに
そうですよね、
持てるに、温かさを届ける。
まあ、暖かさというのは気持ちの暖かさもあるでしょうし、それからあの寒い中で食べ物がない、その暖かいものを食べて、食べ物を与えたいという、その2つもありますよね。
そうですよね。で心を向けて祈る、
ね。やっぱりそうですね。このことをやっぱり本当に心に覚えて祈ること。
そうですね。そして、その、まあ、いろいろまだまだあるんですが、危険をね、私たちが無視しないことが必要だというのもくださいました、
ね、これも賢さが必要ですよね。まあ、進むべきかとどまるべきか、
あのなんか直後にボランティアに行きたいっていう盛り上がりがあった時は、ストップしてください、ストップしましょうみたいな、なんか
ありました、
ボランティアさんだけが行っても、かえって迷惑になってしまうみたいな
というのもありますし、それが現実にその放射能漏れのこと、放射能漏れってですか、放射線漏れのことがあって、本当に大丈夫かどうかという、その自分が守れない人が果たして他の人を守ることができるかどうかという議論もありましたね。
そうですね。ですこういう危険を私たちがやっぱきちっとわきまえて、あの行動していくという、
ね、危機管理能力ですよね。
そうですね。できることの中でもそういうことの大切さ、そしてつながるっていうことをポッと書いてくださった、
これ大切だと思いますね。やっぱり 自分が阻害されている、忘れられているって思ったら、もうこれは本当に悲しいと思いますよね。ね、これは避難所によって随分差があるみたいで、大きな避難所のところにはたくさんのものが集まってくる。
そうですね。
でも、ちょっと家が大丈夫だからというんで、家に留まっている人のところに何も留まらない。
そうみたいですね。そうですね。
ですから、本当みんながみんなのことを覚えてますよ、つながってますよっていう、それを発信することができたらいいなと思いますね。そうですね。
やっぱり肩を抱きしめてとか、手をかけて、また握手して、大丈夫よってこう言う、
そう
ですね、そういう、こう人間と人間のつながりが、ものすごくやっぱり、
大切だと思いますね。
そういうことを随分、報道もされてましたね。はい、それから3つですね、節約と自制と創造っていうのを考えてます。
そうですね。想像する、思いを巡らすってことは、これとっても大切だと思うんですよ。今その人たちがどうしてるだろうかってことをよくよく思う。
そうですね。とにかくおびただしい人数の方の悲しみが、とにかくすごいですよね。もう計り知れないですよね。
はい、まあ、想像を超えるっていう方がありますけども、
そうですね、
でもその中でも自分たちが、その人たちのことを思い続ける、どうだろうかっていう関心を持ち続けること。それが大切ですよね。
そうです。そして自分がこうつながってる関係性の中で分かる、そこのところでの支援を膨らませていくことはとても
大切と思いますね。
大切ですね。
大きなことはできませんけど、
ね、
本当に小さなことでたった一人のためにも、
そうですよね、
いいからその人のためにいろんなことを想像しながら、
そうですね、まあ、節約っていうのも私たちすごく今反省させられてて、必要もないのに買ってしまったりとか、
そうですね、
そういう、こう日本人の生き方のなんか根本を、なんかこう、いろいろとみんなそれぞれの立場で考えさせられてるっていう、
まあそうですね、まあ、確かに買い占めるっていうのは良くないってのは分かってます。でも別に買い占めてるってわけじゃないでしょ、一人一人からすれば普段一つしか買わないものを見つかってるだけかもしれないけども、それがたまりたまりはどうなるかということを想像できない。
でこの度節電計画命令がありましたので、まあ、非常に大きく皆さんも体験して、あ、電気ってこのくらいの状態でもなんとか、なんとかできるかな、みたいな、
そうですね、
ずっとこう暖房を切ってても、なんとかなったかなみたいな経験を、それぞれの方がなさってたりしましたね。そしてもう一つ、自分の出番を見極めるっていうのがあったんですよ。
これは大切だと思いますよ。周りが一生懸命こう支援物資を送ってる中で、私もやらなきゃいけない、でもできないって落ち込んでしまわないで、私には私のできることがある。あの人たちは先発隊で行っている。でも、いつかは疲れて、それができなくなる。
そうですね。
その時は自分の出番かもしれないっていう。
そうですね。
それを見極めないで、周りに踊らされて何でもかんでも手を出しちゃうと。
そうです。自分も倒れてしまうかもしれないですね。出番を見極める。それから、根拠のない伝聞を信じない。これも特に放射能とかのことではね、なんか非常にこう、
あちこち情報が飛び回っていて、何を信じたらいいのかわからない。
で、これで興味深いツイッターがありまして、タバコを吸うっていうことであったんですよ。1日20本の人は、年間のレントゲン撮影200回というぐらいで、その、やっぱりね、その、なんて言うんでしょうね、こう、タバコそのもののことを思って、私たちは平気でこう、何十本も吸ってしまうけれども、まあ、今回のこういう事態の中で言われてることの深刻さに比べれば、タバコはもっともっとすごいんじゃないかみたいにつぶやいてる人もいましたし、やっぱりあまりこう、なんて言うんでしょうね、こう、もう日本全体がおかしくなるみたいなことにこう、揺り動かされすぎても怖いかなっていうふうに思いますね。そして焦らないで見守るっていうのもあったんですね。
そうですね、見守ることも大切だと思いますね。
やっぱり辛さ分かってもらえるのは、同じ辛さを抱えた人ってよく言われますけど、やっぱりなんかね、そうですよね、気持ちの共有っていうのもありましたね。
そうですね、
はい、であと、まあ、これはちょっと似たようなとこですけど、買い占めをしない、募金に参加、それから普段の 60% で、
60% ぐらいでもなんか生きられ、十分生きられますよ、ね、
じゃないかなっていうことを、
その 40% を捧げることができたら、
っていうことをやっぱり、
思いますね。
で、希望の拡散という言葉を考えてくださった方もあって、
それは誤報の拡散に対して、希望、もし誤報を拡散するのを防止するんであれば、もっと積極的に。希望っていうかね、生きる希望っていうか、ね、そういうものを、望みを広げた方が、より良いんじゃないかということでしょうね。
それから祈り、平和を願う、それから祈って心を寄り添おうっていう、それから細く長くと肝に銘じるっていうのがあったんですね。
そうですね、やっぱり私はうん、震災の直後はね、関心があって、そこにものすごい労力を投入しますけども。
本当にこうメディアに取り囲まれている私たちが、絶えずこういただく情報がその最初もう全部それでしたけど、はいね、だんだん普通の
なってきますよね。
なってきますよね。そうするとやっぱりだんだんだんだん忘れられていくっていう。ですから神戸の大きな震災の時と今と、やっぱりあの時のあの思いを忘れてたかなみたいな言葉もよく聞きます。ですから細く長くこの経験がやっぱり生きていくようにやっぱりしていかなきゃいけないのかなっていうのを思いますね。まあ、今日もこれらのね、リスナーの方からいろいろと災害掲示板にいただいたこの私たちにできること、まだまだあるかなとも思うんですが、これを繰り返し繰り返し掲示板で皆さんにこうお知らせしながら、この掲示板がこう非常にこう役立ってきたっていうのを感謝だなと思いますね。でまあ、これから細く長く肝に銘じて祈りながら行かなきゃいけないんですが、まあ、こんな出来事があると本当に真っ暗になってしまってという思いになりますし、まあ、リスナーの方もいろんな思いをメールでくださってるんです。まあ、本当にこう、どんな風に生きていったらいいかということで、今日は番組の最後に、
そうですね、特に今週はね、受難週ということで、イエス様も私たちのために本当に大きな苦しみを担ってくださったということで、そのイエス様の担ってくださったその苦しみを通して私たちが本当に神様に愛されているということを一人一人が、この困難の中で感じることができたらいいなと思いまして、その私の大好きな聖書の言葉なんですけれども、ローマの信徒への手紙の8章の、38節と39節、前から読むといいんですけれども、今日はその2節だけ読みます。私は確信しています。死も、命も、天使も、支配するものも、現在のものも、未来のものも、力あるものも、高いところにいるものも、低いところにいるものも、他のどんな被造物も、私たちの主、キリストイエスによって示された神の愛から、私たちを引き離すことはできないのです。どんなことが起こっても、主イエスキリストによって示された神様の愛から、私たちは引き離されない。そのことを覚えながらですね、この困難の時を一緒に乗り越えていきたいなっていうふうに思います。
もうしっかりイエス様のことを思って、一緒にいてくださるんだと思って、
そうですね、
とにかく絶望しない。このローマの信徒への手紙8章の
38節から39節
ですね、そしてこれからも私たちにできることが、まだ今後もつながりを持っていろいろとあると思いますの です、ね、共にやっぱり生きていこうということですね、また続けてお話を聞く機会があったらと思います。今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今日の微笑みトークいかがでしたか。今私たちにできること、これからもご一緒に祈りながら考え続けていきたいと思います。あなたはどんなことを思っていらっしゃいますか。この番組にメールやお便りくださいね。お待ちしています。また今週のプレゼントは先週から続いて4月24日のイースターを覚えてイースタープレゼント第2弾です。お楽しみプレゼントです。抽選で5名の方にプレゼントいたします。どうぞお申し込みください。また24日の日曜日、あなたもぜひイースターの礼拝にお出かけください。教会のご案内はいつでもしています。どうぞお問い合わせください。またホームページでは全国諸教会のご案内も出ています。ではお楽しみプレゼント宛先です。郵便の宛先は郵便番号 101-8691 日本郵便神田支店郵便支所箱190番、微笑みトークの係です。この番組はキリスト改革派教会がお送りしました。それではまた来週まで、お元気で。